はい、こんにちは。今回は無料オファー攻略方法について解説をしていきます。無料オファーという言葉ですね。無料のオファーということに、簡単に言うとなりますけれども、無料のプレゼントとか、何かね、無料で提供してリストをいただくもの。リストというのはメールアドレスですね。そういったものが一般的にウェブ集客で無料オファーと呼ばれるものです。で、無料のオファーという意味ですよね。無料のオファー。ただでね、あげるオファーということになります。で、注意してほしいのが、この無料という言葉にね、潜んでいる、ちょっと感覚があります。それが、とりあえずってことなんですよね。とりあえず無料だからと言ってあげてしまう。メールアドレスとか、顧客の情報というものを取るために、何かね、とりあえずでいいでしょう。無料だから、ということであげてしまう方いらっしゃるんですね。で、前提としてはですね、無料ではないんですね。ちょっとね、複雑な表現ですけども、無料ではないんです。無料オファーなんだけども、無料ではない。プラス、何でもよくないってことなんですね。で、これはどういうことかというと、とりあえずのプレゼントっていう考え方を一回一掃していただいて、有料級で高価値のオファー、で、なおかつ次の商品、サービスにつながるものってことを考えてください。無料でね、あげるとは言ったもののですね、当然ビジネスとか商売されているのであれば、その次の目論みがあるわけですよね。その次に売りたいサービス、商品があるわけですので、つながらないと、これ無料であげる意味がないですよね。無料お試しセットというものも、次の購買につながるからという希望があるから、一応無料であげられるわけです。なので、とりあえずという考え方を捨てていただいて、有料級で高価値のオファーだと。考えていてください。で、ついついね、有料級で高価値って言ってしまうと、手軽に用意できないよとか、作るのが難しいなってちょっとハードルを感じてしまう方多いんですが、慢心してください。ちょっとしたコツで価値ある無料オファーを簡単に作る方法があるんですね。で、今回のこちらの講座ではですね、これだけやればいいという無料オファーに関する最低限の攻略法をお伝えします。ぜひ早速、無料オファーというものを用意していただいて、見込み客の獲得といったところに施策を打っていきましょう。はい。今回は無料オファーのビジネスモデルについて解説をしていきます。無料オファーを活用していくんですが、ビジネスモデル上で全体で常に考えておく必要があるので、全体から見た無料オファーの役割について見ていきます。よく無料オファーのね、ビジネスモデルを考える際に、フリーミアムという言葉が結構出てきますね。フリーミアムってどういうものかっていうと、まずね、この2ステップマーケティングっていうのを少し理解していただきたいんですけれども、まあ、1ステップ、まあ、2ステップってことは当然1ステップがあるわけですが、1ステップっていうのは直接売る、まあ、手法ですよね。直接、例えば広告からすぐ販売に結びつける。でもこのフリーミアムビジネスモデルですね、2ステップのマーケティングは、無料でまずね、申し込んでもらいます。例えば無料のお試しセットとか、まあ、無料で資料請求をして、そこからメールを送って購買につなげるとか、無料の何かに申し込んでもらって、見込み客のメールアドレスとか情報を獲得します。そしてそのアドレスに対して繰り返し接触を行い、教育を行いましょうということですね。まあ、接触をして正しい順番で、例えばステップメールと呼ばれるもので、まあ、最初これ。で、2通目これ、3通目は例えば会社の理念とか、で4通目で商品の案内とか、そういったものを伝える。まあ、そのテンプレートはね、いろいろありますけれども、仕組みとしては2ステップっていうのは、一度何か無料でかませて、その後にステップメールで教育を行った後に商品を、まあ、ランディングページなり、セールスページで購入してもらう。これが2ステップの流れになります。で、ビジネスモデルのね、第一図で言うとこういうイメージになります。何か無料オファー。例えば広告とかブログがね、無料の最初の入り口としてはあります。広告はちょっと有料手法なんですが、入り口としてはまあブログとか広告があります。で、無料オファーを何かここで設定して、オプトインページという見込み客のリストを登録してもらうページ、リストを取得するページで、教育、ステップメールで行った後にランディングページで販売する。こういった流れの位置関係ですね。で、無料オファーというのは最初の初めの一歩のあたりに存在してくると。いうことになりますので、こちらで使っていくんだという位置を常に確認していてください。はい。今回は1ステップマーケティング、2ステップマーケティングの違い、そしてどちらが理想的かという話をしていきます。まず1ステップマーケティングはこういったイメージですね。 まあ、オンラインで、ウェブマーケティング、ウェブ集客が基本的にはオンラインで行っていくので、例えばオフラインの DM だとか、ハガキとかですね、あとはチラシっていうものを一回省いています。で、オンラインで告知を行っていくと、まあ、初めにね、無料オファーなんかで、例えばメールアドレスね、見込み客のメールアドレスとか、顧客の情報ですね、例えば DVD とか送るのであれば住所が必要ですけれども、そういった情報を得ますと。で、そういうことをやるんですけれども、いきなり、通常であればそういうことをやるんですが、この告知からフロント商品の購入直接行うと。つまり、オフラインではなくオンラインですね。オンラインの方でいきなり売ってしまうってことです。例えば、いきなりセールスページをここに挟んで、そこからもう購買してもらう。実際にお金を払ってもらう。これがワンステップ1と書いてありますね。いきなり売ってしまうということです。例えばもうね、極端な例で言うと、Facebook 広告でランニングページね、その商品サービスを案内するランニングページを流して、そこから直接コンバージョンと。それがワンステップという流れになります。なので、直接商品をここで販売してしまうというふうなやり方ですね。これがワンステップです。じゃあ、ツーステップは何かってことですね。直接商品を販売することに対して、見込み客リストを取得して、接触を行ってから販売を行うということですね。ここで使うのが無料オファーなんですよね。先ほどのワンステップは、フロント商品、有料商品のものに直接、もうワンステップですよね。何もかませず販売をしましたが、今回は告知を行って、無料オファー、例えば無料の小冊子だとか PDF、動画でも、メール講座でも何でもいいんですけれども、そのオファーをかまして、一回ステップ目で接触を行ってから、必要性をきっちり伝えてから、有料の商品を買ってもらうと。これがワン、ツーのツーステップになります。で、どっちがいいかって話なんですけども、基本的に2ステップマーケティングをお勧めしています。なぜならですね、例えば広告というね、告知を行ったとしますと。で、1ステップの場合、まあ商品をね、広告から買ってくれました。例えば100人いて、10人買ってくれましたと。これ制約率 10% ですよね。100人中10人が買ってくれたので、制約率は 10% ということになります。でもですね、2ステップをちょっと見てみましょうか。ちょっと長めの下の方ですね。これが2ステップなんですが、これは同じように100人に露出をして、で無料登録で、まあ、数人、100人来てくれたとしますと。まあ、広告から無料登録100人来てくれましたと。で、この100人のうち、またまた制約率 10% で10人商品を買ってくれましたと。あれってなるわけですよね。制約率 10%、商品最終的に買ってくれたのが10人ということで、結論、変わらないじゃないかということになりますよね。10人買ってくれたと言うと、あんま変わらないじゃないか。1000円の商品であれば1万円の売り上げ。で、売り上げは両方変わらないということになります。となるとですね、まあ、あんまり1ステップでも2ステップも変わらないんじゃないかって方多いんですが、でも実は、オレンジ色のところ、10人買ってくれましたけども、90人は一応買ってくれていないという結果ですよね。でも、この90人が見込み客になるんですよ。つまり、この見込み客リストを取得しているので、いつでも案内できるということになります。よろしいですかね。広告っていうのはね、その上のワンステップでは見てくれて、その中の10人が買ってくれたっていうだけで、リストは落としてもらえないんですね。メールアドレスは。でも、無料登録で100人落としてもらえるのが2ステップですので、ここでメールアドレスいただいているんですよ。なので、残りの90人にね、いつでも案内できるっていう仕組みが、これ、まあ、できますので。まず結果的に制約数は同じだったとしても、見込み客数が違いますよ。ということで、2ステップの方が理想ということになりますので、ぜひ2ステップで見込み客リストを取得しながら販売のプロセスを行ってみてください。はい、今回は4ステップマーケティングピラミッドについて解説をします。まあ、無料オファーというものを作って、でそれをね、世に出して、それの無料オファーに興味のある人、が一定数申し込んでくれるわけですけれども、その流れの中で必要なこの順番について、この4ステップで、こちらね、定義付けができますので、一緒に見ていきましょう。まずは一番下の母数が多いところですね。これ上に行くに従って数は少なくなっていくわけですけれども、結論的にはこの有料客、一番少ないところをね、相手にしていった方がいいわけですよね。例えば8対8、2の法則とかありますけれども、まあ、利益を生み出してくれるのは上位2割だと。いうこの2割のところに有料客っていうのを占めればいいわけなので、基本的に有料客を増やしていくことがメインの目的になります。 なのでまずね、そのためには母数をこうね、まずピラミッドのように母数を確保して、どんどんね、育っていってもらうと。で、これよくね、なんかこう排除していくみたいな感覚で考える方いらっしゃるんですけども、まあ、成長してもらうというね、位置づけでマーケティングファネルっていうのはね、組んだ方がいいと思いますので、まずは多くを集めて、その必要性とか価値観に共感してくれる人をどんどん有料客に育てていく、そういうイメージですね。で、無料オファーはこの見込み客を集めるところで使いますよね。無料オファーを見込み客で集めるところで使って、で、獲得をして新規客にして、で、有料客とかファンに育っていく、こういう流れで全ては成り立っていますので、まあね、マーケティングの順番ですよね、に迷いましたら、この4ステップマーケティングピラミッドを頭の中に描いていただいて、今この段階なんだなということで再定義を行ってみてください。はい、今回は無料オファーが必要な商品サービスについて見ていきます。まあ、無料オファーが有効ということはね、いろいろなところで巷で言われていますけども、どういった商品サービスに特にね、無料オファーを使った方がいいのかということについて見ていきます。2ステップ推奨のパターンということで書いてありますけれども、例えば3つ挙げさせていただいております。例えば実際に使ってみないとわからない商品ですね。例えばまあコンサルティングとかね、一つに上がってくると思いますよね。実際コンサルティングって疑似体験できないですよね。まあお試しということでね、させることはできますけれども、パッと見ではね、わからないわけです。なので実際に使ってみないとわからない商品っていうのは、これは無料オファーでね、なんか体験をしてもらうだとか、疑似体験をする機会を作ってあげるってことをしないと、制約率で上がらないんじゃないかなというふうに思います。で、コモディティ化した商品って書いてありますが、これもね、コモディティ化っていうのは、まあコンサルティングもそうですけども、例えば税理士さんのね、契約とか、そういったものって、もう素人の目からしたら、プロから見たらわかるんでしょうけれども、素人の方の目から見ると、例えば美容師にしても、整体師にしてもですね、税理士さんとか、社労士さんにしても、スキルの差ってあまりわからないわけです。で、価値もね、こう、見極める目っていうのは持っていないわけです。そうすると、すべてなんか一緒だなと。でね、競合がひしめいてくると、まあ、どこも一緒だよねっていうふうに考えてしまう。それがコモディティ化っていうんですけれども、こういった商品は、本当判断がしづらいわけですね。何かのね、明確な判断基準を持っていない限り、これ選べないんです。その選び方を教えてあげるとか、そういった意味でも、無料オファーっていうのは有効になってきますね。まあ、差別化しづらいので、無料オファーで、なんかね、あなたのメッセージとか、商品を疑似体験してもらうってところになります。あと、ある程度検討期間が必要な商品ですね。で、まあ、車とか家もそうでしょうかね。まあ、ある程度金額が高いっていうことになってくると、まあ、検討期間必要ですよね。で、いきなりこう、買うっていう行動はなかなかしにくいので、まあ、例えばまたね、お試しとか、なんかこうね、例えば、買う前にちゃんと知識をね、補強してあげるような無料オファーっていうのがあると、買う決断をするときに納得できるんですよね。この購入後の納得感ももちろん大事なんですけども、買う直前の、まあ、自己正当化というかね、自分を納得するような教育っていうのをこの2ステップの中で行っておく必要があります。で、これ3つ挙げましたけども、すべてに共通しているのは納得させるということです。で、何において何でね、納得をさせるかというと、疑似体験っていうことです。体験を売らないとなかなかね、この商品購入には結びつかないと思いますので、体験をして、この未来のイメージ、自分がこう、買うイメージっていうのが、はっきり分かるように、頭の中で組み立てる必要があるわけですね。なので、そういった意味では、こういった3つポイントを絞りましたけども、無料オファーが必要な商品、サービスということで、こちらに当てはまる方はですね、ぜひ2ステップを使ってみてください。はい、今回は、無料オファーにおける事前準備について見ていきます。無料オファーを作っていくわけなんですけれども、まあ、あらかじめやっておく、決めておく、考えておくことが4つほどありますので、こちら4つを見ていきます。一気に出してしまいますね。まず、オファーを行うターゲットっていうのを明確にしなければなりません。誰に対して無料のオファーを投げかけるのか、訴求するのかっていうことを、あらかじめ誰に、何をの誰にですね、それを明確化しておく必要があります。で、商品サービスのラインナップを考える。これが何をですね。何を、もちろんね、フロントエンド商品、バックエンド商品を考える必要がありますけれども、何を無料のオファーとして行うのかっていうのは、既存の商品サービスっていうところから考えるのが一番だと思いますので、商品サービスのラインナップを考えましょうと。で、これが誰に何をまで来ましたね。どんなにね、魅力的な無料オファーだったとしても、誰にがね、 間違ってしまっていると。例えばね、ゴルフの興味ない人はゴルフクラブ買いませんよね。と同じように、オファーが誰にってことすごくね、大事なわけです。で、誰に何をが1、2ですね。で、あとは今すぐのニーズに訴求するアイデアを考えましょうということです。例えばね、2年、3年後に売り上げが上がるとかね、その遠くのことを言っても、なかなかね、訴求としては弱いわけです。例えば来月の集客にね、なんとかなるような手法っていうのをオファーとして提供してあげた方が、即効性をね、感じてもらえるので。というところで、今すぐニーズっていうのを考えてみましょうということですね。4つ目、無料オファーの構成を決めましょうということです。無料オファーというものをどういうふうにね、作っていくのかっていう単品のね、無料オファーだけじゃなくて戦略的に組み替えましょうねというのはこの事前準備4つですので、まずね、作り始める。いきなり考えるのではなくて、ステップで考えていってください。はい、こんにちは。今回は顧客分析というものをしていきます。顧客分析ですね。で、まあ、顧客分析というのは、まあ、誰に物を提供するか、誰に向けて書くのか、誰に向けてその商品サービスっていうのを宣伝していくのかっていう点においてはとても大切なことなんですよね。それが分かっていないと商品自体がブレてしまいますし、そもそも制約に至りづらくなってしまいますので、この提供する先、誰にの部分ですね、を徹底的に考えていきましょうということになります。で、最も理想的なターゲットを1人決定してほしいんです。最も理想的なターゲットを1人決定してほしいと。これ、あなたが思う理想的で構わないので考えてみてください。例えば、金払いがいい人が理想かもしれませんし、例えば、一緒に付き合っていて、心地よいとか、まあ、刺激されるっていう人が理想的かもしれませんし、この人が来るとなんかこうね、集団が活性化するとか、コミュニティが活性化するっていう盛り上げ役みたいな人がこう理想的かもしれませんよね。これ、人それぞれあると思いますので、そういった観点で考えてみてください。で、顧客分析をやる上ではこの4つをやってもらいます。こちら4つですね。デモグラフィック分析、サイコグラフィック分析、悩み願望分析、会話の作成ということですね。4つのこちらの分析のワークをしていただく形がこの顧客分析をする上ではとてもね、まあ、手っ取り早く非常に効果的なね、顧客像の輪郭がはっきりする作業かなと思いますので、顧客分析この4つやってみましょう。はい。今回、見込み客のデモグラフィック変数の分析ということで見ていきます。誰にを提供する上でターゲット分析っていうのはとても大切なので、その今から商品、サービス、あるいはその文章、あるいは広告、宣伝なんかを提供する人というものに焦点を当てて、その人、一人ですよ。理想的なターゲットの人、一人を想定してこちら考えてみてください。で、これね、1から8まで具体的な項目が挙げてありますので、一つ一つ掘っていって考えていきましょう。一つ目が年齢ですね。で、これ注意してほしいのが、理想的な人、一人なので、32歳っていうことがいいですね。32歳、33歳ってやるのが正しいわけです。何が言いたいかというと、一人なのでね、30代前半とか40代後半っていう書き方はしない方がいいわけですね。一人なので。一人ということはしっかりと決まっているということなので、年齢であれば32歳、35歳、48歳というふうに具体的な年齢を書いてみてください。で、性別ですね。基本的には男女で書いてみてください。で、世帯規模ですね。こちらはまあマンションに住んでいるとか、アパート住んでいる、持ち家なのかっていう程度で構いませんので、住んでいる環境、住居環境みたいなことを書いてください。3番目ですね。で、4番目、所得ですね。年収3000万、年収5000万。1億、あるいは300万、400万なのか。で、主婦の方であれば、その年収という枠組みで考えるよりも、使えるお金、お財布の中身みたいなことで考えていただくと、まあ、その投資できるお金っていうのを分かってくると思うので、所得っていう意味では、年収という書き方ではなくて、月に使えるお金みたいな捉え方で変えてみてください。で、職業ですね。で、先ほどの例で言うとね、主婦とか、でコンサルタント、例えば、私業で、ね、私業って言っても具体的にしてほしいので、税理士さん、社労士さん、弁護士さん、ね、弁理士さんとか、ここで書いてみてください。あるいはね、整体師さん、美容師さんっていうのもありますよね。人によってね、学生かもしれませんよね。職業っていうのを明確にしてください。で、学歴ですね。高卒なのか、大卒、大学院まで行ってるのかとか、専門学校卒業なのかっていうところをね、書いてみてください。まあ、大学名とかね、分かれば。これね、現実にいなくても想定で構いませんので、一人をね、決めていきたいので、書いてみてください。 で、住所ですね。例えば、神奈川県横浜市在住というね、住所というのを書いて、何々県、何々島であるといいですね。で、八つ目なんですけど、インターネット環境ですかね。利用時間とかデバイスみたいなのを考えてくださいと。やっぱりウェブ集客とか、ウェブマーケティングやっていく上では、その人のネットリテラシーみたいなことを考える必要があるわけですよね。スマホをね、どんな時間にこう使っているのかとか、パソコンのメールのチェック時間とか、まあ、インターネットとの付き合い方みたいなことを書いてあげると、よりね、明確になりますので、インターネットの環境ですね、まあ、利用時間とかデバイス、スマホとかいうふうに書いてみてください。よろしいでしょうかね。これ一人を浮かんでほしいので、今、既存でいる方でが理想的な人いるのであれば、その人をイメージして書いてください。いないのであれば、作っても構いませんので、フィクションでね、作って構わないのでやってみてください。これがデモグラフィックエンスの分析です。はい、今回はサイコグラフィックエンスの分析ということで見ていきます。サイコグラフィックっていうのは簡単に言うと、価値観とか考え方、その人のね、思考の傾向みたいな感じで捉えてみてください。で、1から5まで見てほしいんですけれども、しっかりね、考えていきましょう。まず、1番目ですね。仕事です。仕事に対してどういう価値観を抱いているのかですよね。まあ、人によってね、こう365日ずっと俺は仕事だと。まあ、仕事とプライベートを分けないっていうね、仕事一本。例えば上場するまではとかね。そういった熱意を持っている方。仕事に対してどういう考えで、まあ、例えば上場したいとかもそうですし、例えばね、こう、小規模でね、スモールでやっていきたいんだ。で、仕事を通してどういうことを実現したいんだっていうふうに仕事に対するモチベーション、価値観っていうのを変えてみるといいんじゃないかなと思います。で、仕事が一番目ですね。仕事に対する価値観を考えたらお金に対する価値観、二番目を考えてみてください。お金、まあ、わかりやすいのが、まあ、健康に対しては投資を惜しまないとか、その自分の自己研鑽のためには投資を惜しまないっていうふうに、お金の使い方ですね。この使い方価値観なので、浪費癖があるとか、節約志向だっていうね、パターンで考えても構いませんし、お金に対してね、どういう価値観か。あるいはもう稼ぐという点でも考えられますよね。もうあるだけ稼ぎたいと。どんどんどん稼ぎたい。あるいは必要最低限の十分のね、暮らしができれば、お金っていうのはそこまで必要ないよというね、お金に対する価値観を持っているかもしれません。で、三つ目、人間関係の価値観ですね。広く浅くがいいのか、狭いけども、濃密ね、深い関係っていうのが理想的なのか、大きくその2つかと思います。で、人間関係で考えるときは、所属しているグループとかコミュニティで考えるといいですね。まあ、そのコミュニティっていうのはね、これからもどんどん増えていく時代だと思います。なので、どういうコミュニティに属していて、どういう人とは付き合いたくて、どういう人とはこう、ちょっとね、少し距離を置きたいのか、というふうに考えるのか、そういう傾向があるのかということを考えていただければなと思います。で、4つ目ですね。健康です。健康にこう興味がないとかいう人っていうのは少ないと思うんですけども、例えばね、ファスティングをしているとか、酵素ドリンク飲んでいるとか、その健康に対して投資をしているとかね、いうことです。あとは、そうするとね、睡眠時間とかもね、変わってくるわけですよね。健康に対して意識していると。ただこう、例えばもう真逆で、ジャンクフードをすごい食べてしまうとかね、夜中関係ずお酒も飲んでタバコも吸ってっていうふうに健康に対してどういう考えかということも考えていくとその人の生活みたいなのが見えてきますね。ちょっと健康という項目も考えてみてください。では5つ目最後になりますけれども流行への感度ということで書かせてもらいました。トレンドとかね最新情報にねよくこう飛びつきがちとかね流行りのものはとにかく試す自分で導入してみるっていう人ですね。あるいはもう疎いとか反対にね疎いっていう人もいると思うので流行に対する好感度ウェブ業界でとても大切だと思うのでどんぐらいのねこう感度ウェブで集客していく上でウェブへの感度がねその人あるのかということあるいは流行流行りのものへの感度っていうのはどういったものがねどれくらいあるのかっていうことを考えてみてください。ではこの1から5ぜひねサイコグラフィック分析をしてみてください。はい、こんにちは。今回、サイコグラフィック変数の2ということで、補足としてお伝えしていきます。価値観とライフスタイルっていうものを抽象化して、ここでは考えてもらいたいんですね。抽象化してほしいということです。まあ、具体的な項目をもちろん考えることっていうのは、このターゲット分析、ターゲット選定では大切なんですけども、抽象化も同じく大切なんですね。 もちろん順番としては具体的なことを考えてから結論として価値観はこういう価値観を持っている。で、ライフスタイルってこういうものだってまとめるのが理想的なんですね。で、抽象化はあくまでも後にしてほしいんです。こっちをね、抽象化っていうのを先にやってしまうと、いわゆる、まあ、ふわっとしているとか、ありきたりだなとか、いまいちだなっていうね、感情がこう出てきてしまうわけです。その前に具体化という作業を行っていくことで、この抽象化というのは逆に生きてくるわけです。なので価値観というものを、まあ、2、3行とかね、自分の頭の中で考えてみてください。価値観、こういう価値観を持っている。お金に対してこういう価値観を持っていて、仕事に対しては、家族に対してはこういう価値観を持って、どういうね、こう人生のビジョンを持っているか、みたいなところ大きくね、価値観、その人の価値観を変えてみてください。で、ライフスタイルのね、抽象化はどういうふうに考えればいいかというと、まあ、朝何時に起きてとか、その一日をね、行動を見てもらってもいいんですけれども、例えば、週末、休日はどういうことをしているのかとか、趣味としてこういうものがあるのだとか、いうふうにライフスタイルっていうのを考えてみてください。でですね、ライフスタイルを考える際にもちろん一日の行動というところにスポットを当ててもいいんですが、ウェブ集客、ウェブマーケティング、ってことをやっていく上では、どこでこうウェブに触れている時間があるのかなっていうのをライフスタイルに組み込んでもらうと分かりやすいかなと思います。例えばこういう時間、トイレでスマートフォンをいじっているとか、なかなかね、こうお風呂に持ち込む人ってね、なかなかいないと思いますね。若い女の子ぐらいしかそんなことしないと思いますけれども、例えばどういうところでこう電車の通勤時間でスマートフォンをチェックする時間があるとか、パソコンを夜のね、例えば8時とか9時にメールチェックをすると、そういったことあると思うので、そういったことも組み込んでライフスタイルを考えてみてください。それではこの価値観とライフスタイルを抽象化をしてみてください。はい、今回は悩み、願望分析ということでターゲット選定を行っていきます。まあ、多くの商品、サービス、究極を言うとここに尽きるんじゃないかなと思います。悩みとか課題、モヤモヤといったものを解決してくれる商品にお客様はお金という対価で払うわけですよね。何もね、こう悩みを解決してくれなそうだとかね、思われたら買ってくれないわけですよね、そもそも。なんか自分に良さそうだとか、解決してくれそう、役に立ちそうだ、自分が成長できそうだと思うから、商品購入という行動に出るわけです。なので前提として悩みとか課題というものをお客様のね、ターゲットの方の悩み、課題を分析しておいて、なおかつ願望理想ですよね。悩みがなくなった時の未来の状態。というのを考えておきましょうというのがこちらの分析になります。一個一個ね、見ていこうと思うんですけども、悩み、課題は何かないでしょうかねと一つ考えてみてください。例えばブログの集客にね、困っているとか、ランディングページの制作に困っている、コピーライティングを学びたい、ね、例えば広告のね、集客手法を習得したいとか、あるいはもっとね、業種とかね、ちょっと変わって、例えばね、腰の痛みがある。ダイエットがしたいとかね、ちょっとこう糖尿病で悩んでるとか、そういったことで悩み、課題って何かしら商品のね、裏にはあるわけですよ。それを考えてほしいんですね。で、その裏返しとして悩みがなくなると願望理想に近づくわけですよね。例えばウェブでの集客ができるようになったと。まあ、できないに対してはできるようになるっていうのが裏返しなわけですけども、そうすると集客ができるようになる、月のね、売上っていうのは、利益っていうのが上がるっていうのがね、理想ですよね。まず、簡単に言うとそういうことになりますので、悩みからの願望理想というのを一つ考えてください。そして、裏ニーズとあるんですけども、これは、まあね、表立っては言いにくいようなものです。わかりやすく言うと、あわよくば何々したいなっていうようなニーズ、欲求になります。例えばね、ちやほやされたいとか、モテたいって、これは表立って言いにくいことですよね。それもでも人間なのであるわけです、奥底には。で、こういう裏ニーズっていうのを考えてください。先ほど申し上げた通り、チヤホヤされたい、モテたいとかね、あるいは海外に住みたいとか、別荘を持ちたいとか、まとまって1ヶ月丸々休んで家族サービスしたいだとか、旅行に行きたいっていうこともあるかもしれないので、その裏ニーズ、まあ、虚栄心みたいなところですね、書き立てるように、ここもね、考えておく必要があります。よろしいでしょうか。悩み、願望、裏ニーズというところまでしっかり考えてみてください。はい。今回は見込み客の悩みとか願望の分析をしていくんですけども、その中で直接的か間接的かということについて見ていきます。 で、例えば無料オファーなんかをやる際にはですね、間接的、つまり潜在化しているニーズへの訴求では弱いわけです。基本的にウェブ集客で最初のオンラインでね、リストを集めるとか、集客をしていくってなった時には、この間接的な潜在化しているものを表に出すっていうのは少しね、あまりこう効果は望めないですね。よりかは直接的、赤でね、これ囲ってある方ですけども、直接的、割とこうテクニック的なものが多いですよね。で、本質ではないんだけれども、そのテクニックっていうところにね、多くの人は興味を示すので、直接的で顕在化しているもの、そういったものにアプローチできると、この悩み願望分析はより濃いものになっていくんじゃないかなというふうに思います。で、例えばね、悩みっていうのがね、集客できない。ウェブで集客ができないっていう悩みがあったとします。で、潜在化しているもの。例えば、これちょっと本質的なものに近いと思うんですけど、ウェブのね、動線のこう仕組みができないと。仕組み化ができないっていう悩みだったとします。でも、顕在化している悩み、本当に思っているのは、例えばブログがね、いいブログが書けないとかですよね。キーワードを攻略したブログの書き方がわからないっていうものだったとします。で、潜在的にはね、ウェブの仕組みを作ることが大事だと思っていたとしても、表には出てないわけです。これ気づかせる必要があるわけで、最初にね、お客さんの中で出ているのは、顕在化しているのは、例えばブログが書けないとかいう悩みなわけです。で、そのブログが書けないっていう悩みしか顕在化してないのに、解決方法として、ウェブの動線が大事ですよ、ウェブの仕組みが大事ですよってことを提案したとしてもですね、響かないわけですよね。当然、直接的な悩みに対して間接的な解説法をこっちとしては教えてしまっているので。なので、しっかり顕在化している悩みに対しては、顕在化した解決方法を教える必要があります。例えば、ブログの書き方がわからない、キーワードの選定方法がわからない。っていう直接顕在化しているものに対しては解決法としてはブログでね記事の書き方とかキーワード選定 SEO キーワードの攻略方法なんていうものを無料オファーとしてあげるっていうものがベストになりますよね。でその後で本質的な本当に売りたい潜在化しているものをこう呼び起こしてあげればいいわけです。ウェブの仕組みが大事なんですよっていうふうにつなげてあげればいいので、この悩み願望を考えるときに直接的なのか間接的なのか潜在化しているのか、顕在化しているのか。で、この二軸はね、とても大事なので、考える際には、この直接、間接で考えてみてください。とても大事な、このね、分け方になります。はい。今回はユーザーとの会話の作成、会話を作るということについてやっていきましょう。ターゲットですね、ペルソナと呼ばれるもの、商品サービスを提供するということを考える際、とても大切なのが、ターゲットがかける悩みとか、疑問、モヤモヤといったものを解決してあげるということがポイントになります。で、実際に解決できるかっていうのは買ってみないとわからないですよね、正直。でも期待値として、これは自分には関係ありそうだとかね、自分これ絶対やるべきだとか、これをやると自分の課題っていうのがすっきりね、解決されそうだとね、思ってもらえることが大切なわけですよね。で、それをね、感じてもらえるためにも悩み願望っていうのをしっかり理解する必要がありますよと。で、単にね、悩み願望というのを考えると少し硬いですし、考えづらいので、ということで、会話形式でね、こう、お客さんの頭の中を想像しながら、悩みっていうの、あるいは願望、理想っていうのを分析していくと、よりこう、具体的なワードとか、イメージがつかみやすいと思います。ので、こちら、会話ですね。ちょっと漫画形式みたいに、ね、なってますけれども、このターゲットとあなた、ということ、ターゲットとあなたってね、これはもっとね、数はね、この下にずらーっと、続いていいんですけれども、まずね、こうつぶやきのような形でターゲットの言葉を代弁できないかなというふうに考えてみてください。例えばね、ダイエットできないな、ダイエットしたいけど運動は嫌だなとターゲットがね、つぶやいたとしますよね。で、何ならね、痩せられるんですかってことで、これ、落語みたいになりますけれども、自分の頭の中で会話を想定するということはとても有効なんですよね。そうすると本音みたいなところに深く持っていけますので、まあ、ダイエットね、運動は嫌だけれども、食事方法とか、睡眠時間を変えるとかね。運動でもこういう運動だったらいいよっていうね、奥底まで見えていく。会話を繰り返すことで、もう質問を繰り返すことで、会話っていうのは広がっていきますよね。あるいは深くなっていきますので、こちらね、頭の中を想像しながら書いてみてください。ブログで集客できないんだよな、キーワード選定がね、苦なんだよなっていうね、ターゲットがつぶやいたりしますね。でも一つの例として考えてみてください。 ですので、この会話ということで、リアルな言葉をできるだけ、まあ、思い出しながら、思いつきながら、この会話文を完成させてみてください。はい、こんにちは。今回は無料オファーを作っていくわけなんですけれども、まあね、事前準備もありますが、まあ、作る前に最低限押さえておいてほしいポイントっていうのをお伝えします。3つですので、非常に簡単に紹介していきますね。まず1つ目、見込み客の顕在化している悩みを解決できるテーマにしてくださいということですね。で、これってすごく大事なんですよね。今すぐ欲しいなとか、まあね、ゆくゆくは解決しようと思っているっていうことではなくて、今すぐね、もう課題が顕在化していると。今すぐ解決したいと思っている悩みとか課題を助けるようなテーマにするってことがとても大切になります。例えばね、ブログの書き方がわからないっていうのはとても顕在化していると思います。ブログの書き方がわからない人に、例えばキーワード選定とか実際の書き方っていうのを教えるっていうのは非常にその顕在化している悩みに近いオファーだと思います。でもこれがですね、ブログで使って集客をするっていうのはもっと、まあ近めですけども、ブログを使ってこうビジョンを伝えていくみたいな、ちょっとふわっとしてくると、まあ、本質的には大事なのかもしれませんけれども、なかなかそれって顕在化してないですよね。で、人はやっぱり顕在化していない限り行動っていうのは起こしにくいので、気づかせてあげる分にはいいんですよね。潜在化しているニーズっていうのを教育を通して、ステップメール等の教育を通して顕在化してあげるっていうのは一つのウェブ集客、ウェブマーケティングの役割だと思うんですけども、この無料オファーを出す段階で潜在化してても、なかなかそこ飛びついてくれないので、割とこう直接的な悩みに近い顕在化しているものを解決するテーマにしていてください。先ほどね、例挙げましたけども、例えばキーワード選定スキルとか、コピーライティングなんていうものですね、あとはセミナーの集客方法、なんていうものが、こう、顕在化して、問題として浮上しているものなんじゃないかなというふうに思います。なので、課題とか問題を考えたら、これ顕在化してるかな、潜在化してるかなっていうのを考えてください。で、二つ目ですね。フロントとバックの商品との関連性を考えてくださいね、ということですね。何が何でもね、無料オファーで、何でもいいから出せやと、えいやとね、投げてしまうと、それが、例えばね、登録率が上がったとしてもですよ。メールアドレスたくさん集まったとしても、フロントの商品に関連してなかったら売れないですよね。そもそもの目的から考えてほしいんですけれども、やっぱりフロントエンドとかバックエンドの商品を売って利益率上げていく。これが大切ですよね。で、これが達成できないのであれば、無料オファーにどれだけ登録があってもあまり意味ないわけです。ビジネス全体として見たら。なので、無料オファーとフロントエンドとかバックエンドの商品の関連性っていうのは考えてください。必ずつながるテーマにしてくださいね、ということですね。で、これで無料と言えるような高品質な内容にしてください。無料だからって言ってですね、この程度でいいだろうってなると、まあね、それに応えるようにお客さんは減っていってしまいます。期待値を超えるような無料というね、まあ一つのラインを提示して、それを超えるようなものを上げるっていうのはね、前提になってきます。無料でこんだけ出してくれるんだから、有料の商品を買ったらもっとね、いいものを提供してくれそうだな、サポートが厚そうだな、というふうに思ってもらうことがとてもキーとなるのでね、これで無料という高品質な内容にしてください。これが3つのポイントになります。はい、こんにちは。今回は無料オファーを考える際に必要な商品サービスのラインナップについて考えていきます。じゃあ、あなたのですね、自社の商品サービスのラインナップに当てはめて考えていってください。で、まずね、無料オファーというものを考える際にはですね、お客さんがあなたと付き合うことで最終的に到達するレベルっていうのを決めておく必要があります。最終的に、例えばね、A というお客さんがあなたと付き合うことで、この A さんっていう人はどういう未来が待ち受けているのかなということですね。最終的にどの程度のレベルまで到達できるのかなっていうのをね、ゴールを決めておく必要があります。で、まあ、現状もしっかり分析しましょうねと。ゴールを設定して、で、現状のレベルってどれくらい で、ゴールにたどり着く頃にはこれくらいのレベルになっている。で、そのね、現状と未来、現在と未来の、設定をするということになりますね。で、ゴール達成のために必要なステップを考えるなんですけども、もちろんゴールはね、ただ歩いてるだけでは達成できないので、現状からゴールを見たときに必要となるものをステップと呼んでいますけども、必要な階段ですね。階段っていうのを考えてもらう。これが3つ目ですね。で、 その3番目で考えたステップっていうのをまとめたり分けたりして商品サービスを作りましょうと。で、この考え方でやると結構なね、無料オファーコンテンツだったり、その他有料で販売するコンテンツだったりが、アイデアが出ていきますので、こちらのね、4つのやり方ですね。こちらの流れでやってみてください。で、これを分かりやすく図式化するとですね。で、丸、星っていうのがありますけども、丸っていうのがお客さんの現状になります。例えば現状ね、ブログの集客ができていない、ランディングページが作れていないとかね、SNS のアカウントを持っていないとか、様々なこう現状あると思いますので、お客さんの現状っていうのを定義してあげてください。でですね、お客さんがあなたとこう付き合っていく中で、いろんなあなたとストーリーをこう形作っていくわけですよね。その中で到達したい未来っていうのを定義しましょうと。これお客さんに聞くのもいいですし、想像でもいいので、お客さんが最終的に到達したい未来っていうのを星として定義しましょうということですね。で、この丸から星に行くわけなんですけども、その間にステップってありますよね。一応階段のようになっていますけれども、ステップがあるわけです。例えば、いきなりウェブ集客、ウェブから売り上げを上げたいという星の未来があったとしますね。で、現状がね、定義して、その未来には当然やるべきことがたくさんあるわけです。例えば、ブログをね、やっていないのであれば、ブログをワードプレスで作りましょうとか、メールマガジン発行したいの、してないのであれば、メールマガジンのね、配信サービス契約して、メールマガの書き方を覚えて、メールを配信してみましょうとか。あとはね、広告ですね。例えば、Facebook 広告とか、PPC 広告ありますけれども、広告のね、アカウント持っていないのであれば、まずは広告アカウントを設置して、ちょっと運用方法を簡単に覚えて、出稿してみましょう。なんていう流れが、それぞれあるわけですよね。例えば、ダイエットしたいってなっても、痩せたい、スレンダーな体になりたいって未来があったとしても、例えばね、その間にはステップ、食事制限、運動、睡眠なんてものがね、ステップごとにこう入ってくるので、いきなりこう飛び級ではいけないわけです。なので、階段のように、まず最初これやって、次これやってっていう階段を作ってあげてくださいということになります。で、その階段を一つ一つ登らせてあげるようなコンテンツ、商品、サービスっていうのを作っていってくださいということになりますね。で、このステップを分けたら、その例えばステップ1、2がね、それぞれこう少なかったら合わせて、組み合わせて商品にしましょう。あるいは、ステップ1でやることが膨大だったら、例えばね、ステップ1、2って分けちゃって、分解したり、合わせたり、足したり、引いたりして、コンテンツとかサービスを作っていきましょうということです。例えば、無料オファーなんかを考える際には、このステップのどっかを切り取って、オファーとしてあげましょう。最初のステップなんかを、ファーストステップを、スタートアップキットなんていうことであげればいいわけですよね。この現状と未来っていうのを定義していただいて、ステップを作って、組み合わせる、分解するっていうのを繰り返して、商品サービスのラインナップを見直してみてください。はい、今回は無料オファーコンテンツの選択ということで、どういう無料オファーにしたらいいかという話をしていきます。でもね、結論的に言うと、直接的、顕在化している悩み、あるいは解決方法を提案するようなオファーにしてくださいね、ということになります。で、例えばね、悩みがね、ウェブ集客の仕組みを作りたいなんていう悩みを持っている人ってのはなかなかいないわけですね。例えばブログでを作りたい、ブログが書けるようになりたいとか、ランディングページのコピーライティングができるようになりたいっていう悩みの方が明らかに多いので、そこの悩みに対して直接的、顕在化している方にアプローチしていかないといけないわけです。このね、潜在化したその仕組みを作りたいとかっていうものを焦点を当ててしまうと、解決方法もそれを提案することになってしまいますよね。そうなると、登録率ってのももちろん下がってきちゃうわけです。その人はね、もちろん本質的には、潜在的には心のどっかで教育をされれば、仕組み作りが大切なんだってわかるかもしれませんけれども、現段階では顕在化はしてないです。顕在化しているのはブログの書き方とかね、ステップメールの書き方、Facebook 広告のテクニック、なんていうのが顕在化しているので、まずはその悩みを解決する、解決方法っていうのを提示してあげる必要がありますので、直接的な悩み、顕在化している悩み、解決法にフォーカスして、それを解決できるようなオファーにしてあげてください。はい。今回は無料オファーの着眼点ということを解説していきます。無料オファーに作るにあたって見ておくべきことですね。で、原則、提案する解決方法、何かのオファーを提案するわけですけども、それは流行りのものにしてくださいということになりますね。例えば、王道とか本質系、っていうのが二つあると思うんですよね。例えば王道っていうのが、例えば仕組み作りとか、例えば戦略ですよね。例えば、まあランチェスターの戦略とか、いろいろあると思います。 ああいったものって本質的な話ですよね。とても大切であると思うんですけども、本質系をね、言うよりかは、その時に流行っているノウハウを言った方が、基本的に登録率っていうのは上がっていきます。なので、もちろん王道とか本質系が素晴らしいノウハウっていうのはね、たくさんあるんですけども、それはバックエンドとかに取っておいていただいて、この無料オファーでね、集客していくってなった時には、それぞれのね、トレンドを追った方がいいわけです。なので、まずはトレンドで集客して、王道本質の必要性を教育してから、本商品を売る。王道とか本質系の話をしていくっていう正しい順番でやってください。なので、例えばね、Facebook、SNS が流行ったら、SNS に関するノウハウを先に言って、最終的に王道本質の話に教育をしていくっていう順番が正しいので、この順番はね、入れ間違えないようにしていってください。で、まずはテクニックで集めて教育していくってあるんですけども、やっぱテクニックを欲する層の方がね、この逆三角形になってますけども、やっぱ多いわけですよ。なので、母数を集めるには、まずテクニックでね、例えば Facebook のテクニックとか、Twitter のテクニックとか、あとはブログのテクニック、なんていうものを先に出してあげて、本質にね、教育をしていって、そこで販売をする。収益を上げるのはこっちの本質の方だと思いますので、テクニックってトレンドで集めて、本質で売っていくということになります。で、この着眼点というのは注意してください。まず、なので、テクニックにね、当たるものは何かないかな、ということで、ご自身の中の商品とか、コンテンツ、サービスっていうのを見直してみてください。はい、こんにちは。今回は、無料オファーはどこまで伝えればいいという、こういった質問についてですね、お答えしようと思います。まあ、無料オファーってね、高品質にしろとかね、有料級のものにしてくださいっていうことをお伝えしているわけなんですけども、じゃあ、有料級とはいえですね、全部伝えてしまったら、次による商品サービスなくなってしまうわけですよね。なので、どこまで伝えればいいかっていうことについてお伝えします。3つの切り口が基本的に無料オファーで考えてほしいんですけれども、まあ、こういった切り口ですね。まず、ノウハウの全体像を公開してしまいましょうということです。で、この全体像を公開するだけなので、細部のテクニックとかノウハウっていうのは、ここだとね、まあ、表には出ないわけです。全体像を話して、これが大切なんですよっていう話をするだけなので、個々のね、その個別的なノウハウっていうのは、ここではね、まあ、あらわにしないわけです。なので、全体像を公開するというのは一つあります。であとは、一箇所だけ特化して伝えましょうというものもありますよね。例えば、ウェブ集客、ウェブマーケティングってなった場合にはですね、例えば、ブログに特化して伝えるとか、あるいは考え方だけに特化して伝えるとかね、まあ、SNS だけに特化して伝える。いろいろね、特化の場所はそれぞれあると思います。例えばね、ダイエットを教えるってなった時も、例えば食事の見直しだけ特化して教えるとか、そういった切り口で、一箇所特化の、ね、方で伝えられることはあると思います。で、三つ目は、ハウツー以外の部分を伝えるってことですね。まあ、ハウツーを伝えてしまうと、こう、具体的なやり方まで伝えてしまうので、その前の必要性とか、なんでやるべきなの？じゃあ、どういうふうに、何をやったらいいの？っていうことをまで伝えて、ハウはあまり教えないというような切り口がありますので、この三つのどれかで考えていってください。わかりやすくね、図にするとこんなイメージですかね。Why と What を伝えましょうと。基本的には、How to 以外を伝えるというのはこういうことなんですけども、なんでね、例えば、ランディングページが重要かとか、なんでブログのキーワードが重要なんですかっていう話をしますと。例えば、ダイエットであれば、なんで運動が大事なんですかねということを教えましょう。なんで食事が大切なのか。っていうふうな、Why とか、ふわっとですね。何をじゃあやるべきなんですかっていうことをね、まあ、ふわっとしたものを教えるということです。で、チラ見せなら大丈夫なんです。How はね。How to はチラ見せだったら OK です。ただ最初のファーストステップだけ教えるとか。これ全部教えてしまうとね、その後のノウハウっていうの価値がなくなってしまいますので、チラ見せすると。氷山の一角部分だけ見せるというやり方なら有効だと思いますので、why, what, how でまずご自身のコンテンツとか商品サービスを分けていただいて、ここまで出そうと。ように切り口を考えてみてください。はい。今回こちらでは、無料オファーを作っていってリリースするわけなんですけども、その際の見せ方についてですね、無料オファーが出来上がった時をイメージしていただければわかりやすいと思うんですけども、その際にどのように見せるとよりこう魅力的に見えるかっていう見せ方について非常に重要ですので見ていきます。まあね、言うことはね、大したことではないですし、簡単なことなんですけども、原則ですので押さえておいてください。まずですね、無料オファーっていうのは単体だと価値ってあまりないんですね。例えば PDF というものがあったとしますと。まあ、それだと、例えば1個の単品だとね、単体ってなかなか価値って出にくいんですよね。 なので、パッケージ化っていうのを行って、まとめ感を出してくださいと。例えばね、PDF だとしても、パッケージされてますよと。情報がまとまってますよというような見せ方をしないと、単なるね、小冊子とか、単なる PDF っていうのは、あまりこう、価値を感じていませんよね。ほとんどね、まあ、目が肥えてる時代ですから、必ずこう、まとまっているパッケージ化っていうのを見せ方としては心がけてください。あとはですね、形を見せるってことですね。単にね、こう形のないものにね、まあ、人間っていうのはこうイメージしにくいですよね。例えばノウハウのね、なんかまとまってますよって言っても、目に見える形がないとイメージしづらいんです。でも、例えば無料オファーのこう冊子になっている形式の画像なんかを見せられると、あ、こういう形のね、パッケージがされているものなのねというような形を見せるとイメージしやすいということですね。形を見せると、例えば価値とボリュームっていうのを感じてもらいやすいですよということですね。例えば冊子になっているような画像を作って、それにね、まあ、パッケージ、なんとかのまとめなんてやってみると、まあ、ボリュームもありそうですし、その形が見えるんで、あ、これ欲しいなってなるわけです。やっぱね、目の前にこう見せてもらうまで、人間というのはこう欲しいっていうのはね、なかなか起こりにくいので、しっかりパッケージ化で形をしっかり見せましょうっていうのがポイントになりますので、非常にね、簡単なこれ3行で書いてありますけども、とても大切な部分なんで、無料オファーね、単に作るではなくて、パッケージ、まとめ感の意識ですね。あとは形にするってことを意識して、無料オファー組み立ててください。はい。今回は無料オファーの形態について見ていきます。世にはね、無料オファーってたくさん出ていますよね。日々、プロモーションなどでね、目にしますけども、どういった形態があるのかっていうことを見ていきます。もうね、合計6つ代表的なものを挙げさせてもらうんですけども、まあ最初がテンプレートですよね。書き方テンプレートみたいなのを渡して実際に書いてもらうよということになりますね。そういったものです。であとは無料お試しとか無料の体験なんかも無料のオファーの形態になりますと。あと3つ目事例ですよね。お客さんがこういう事例がありました。成功事例なんかを例えば冊子にして送るなんていうのが事例集になります。でセミナー講座ですね。過去のセミナーの動画とか、講座の動画なんかを動画にして渡したりとかですね。まあ、無料でリアルでね、セミナーを開くっていうのも一つありですけども、手軽にこう、ウェブ上でできるってなると、過去の YouTube 動画なんかを送るなんていうのもね、セミナー、動画セミナー、ウェブセミナーっていう手法もありますよね。あとは、レポートですよね。なんかまとめた、ノウハウをまとめたレポート、小冊子のようなものを渡す。それで、リストをいただくってなるんですね。で、6つ目ですね。これは私たちこの早がおすすめしている、推奨しているチェックリストっていうのがあるんですけども、まあ、チェックリストっていうとこう注意点を並べるようなものを想像してしまうんですけども、例えばツールをね、例えば要チェックのね、ツールを並べるのもチェックリストって、講義のチェックリストって、いろいろこうね、冊子にして、例えば必要なものを並べてノウハウを伝えるっていうのも形式としてはチェックリストと呼べますので、まあ、チェックリストっていうのをおすすめしています。非常にこれが初心者の方も作りやすいですし、チェックリストってね、こう手元に置いといてもらう、保存してもらえるものが多いので、やっぱり思い出してもらいやすいんですよね。そういった意味でね、チェックリストおすすめしているので、まあ、何かこの6つのアイデアありますけども、まあ、使いやすいものをね、選んでいただいて結構なんですけども、最初にね、まあ、初めにちょっと取り組んでいただきたいのは、この6つ目のチェックリストになりますので、まあ、これ見てね、アイデア浮かんだのであればメモしていただいて、まあ、これね、自分だったら使おうかなっていうのがあったらメモしていただいて、最初にね、何も浮かばない場合はチェックリストっていうのを作っていくことをお勧めします。これが6つの無料オファーの形態ということになります。はい、今回は無料オファーのメディアリストについて見ていきます。まあ、上の文章、図、音声、動画、対面という5つっていうのが1つのメディアとして分けています。で、文章で言うと、ということで、あと図で言うと、音声で言うと、これ、動画で言うと、これ、で対面っていうのはこういうのがありますよね、っていうね、アイデアが下に書いてあります。でね、左から見てほしいんですけれども、文章で言うと、まずメールがありますよね、と。無料オファーとして提供できる。例えば、メール講座ですね。7日間とか、無料メール講座。ということで、メールというメディアを使えることができると。ただ、小冊子も文章の一つですよね。文字によって書かれていますので、小冊子。というものを渡すということも一つだと思います。でさらには PDF ですね。ウェブ上で閲覧のできる PDF です。まあ、ebook、電子書籍なんかをね、渡してもいいとは思いますけども、それも文章で形作られているオファーということになります。でこのオレンジ色になっているところ、これがね、私たちもお勧めしているチェックリストというメディアですけども、これも文章によって作られています。ということになりますね。 で、あとは図ですね。右に行っていただくと、テンプレートっていうものは一つのね、まあ、図というかね、この仕組みを渡すということで、テンプレートっていうのも図としてアイディアとしては上がるんじゃないかなと思います。あとはインフォグラフィックですね。まあ、わかりやすいグラフとか、そういったものを使ってノウハウを説明したりだとか、まあ、報告、レポートなどを作るっていうのも、このインフォグラフィックっていうものを使って図として渡せるっていうのも一つあります。あとは音声っていうことですね。まあ、音声は MP3 ファイルを渡すとかね。あとは CD なんかをそのまま、これはね、郵送になってしまいますけども、CD を送るっていうのも一つのオファーになります。あとはオンラインでなんかを聞けたりだとか、いうことが、まあ、音声というね、枠組みの中で考えられるところですね。まあ、そういうとね、動画もオンラインで見れるやつとかありますよね。で、MP4 ファイルをね、渡したりだとか、っていうのをね、動画っていうのも使えます。あと、動画で言うと DVD という形をね、形を作って提供することもできますよね。で、一番最後の対面ということですね。まあ、実際に直で会ってっていうのをオファーにするっていうことも一つあります。相談だとか、面談なんかもできます。あとは、オンラインでね、それも実現できますよね。Skype とか、Zoom といったいろいろなツールありますよね。そういったもので、オンライン上でも対面ができる。なんていうのもね、例えば無料の相談とか、無料のコンサルティング、なんていうものをできますので、対面というね、メディアというかね、オファーのリスト。ということで、こちら、上の5つ、もう一度、文章、図、音声、動画、対面、というアイデアね、何かないかなと、いうふうに一度考えてみてください。で、私たちがね、この中で文章というところのチェックリストをお勧めしていますので、まあ、何もね、思い浮かばない場合は、こちらから始めてみてください。はい、こんにちは。今回は無料オファー、真の目的ということについてお伝えをしていきます。まあ、無料オファーやった方がいいよとかね、やらなきゃと思う方いると思うんですけども、まあ、そもそものね、目的は何なのかってことをね、確認をしておきましょう。で、まあ、ここに書いてありますが、見込み客リストを集めるっていうことが目的ですよね。で、その見込み客リストを集めるだけでは、その全体の商売のそのビジネスとしては、その後はね、収益になっていきませんので、その後確実に顧客化するってことが大切になってくるわけですよね。集めただけではなくて、その中から一定数お客さんになってもらうっていうのがね、目的です。ついついね、このリストを集めることばかりにこう集中をしてしまう方いらっしゃるんですが、その後につなげるっていう意味もとても大切なんですよね。で、まあ、つなげるっていうことで、見込み客を確実に顧客化すると、お客さんになってもらうっていうところを考えた際に大切になってくるのが、無料オファーへの満足度ですよね。まあ、このオファーね、申し込んでよかったな。で、オファーがよかったから、実際にサービスとか頼んでみようかな。商品買ってみようかなってなるわけなので、オファーへの満足度がとても大切になってきます。で、無料オファーの満足度を上げるにはどうしたらいいかっていうと、もちろん質を磨くとかね、そのノウハウのもう崇高なものにするとか、いうことを考えてしまいがちなんですけども、もう単純なんですよね。しっかり無料オファーっていうのを使ってもらうことなんですよ。無料オファー自体を活用してもらわないことには、どんだけこう価値が良くてもですね、使ってもらわない代わりにはわからないわけですよね。無料オファーは満足度を上げるって言っても質を上げちゃう、上げるとかね、考えちゃいがちなんですけども、そもそもそれ質を上げても使ってもらわなかったら、そのお客さんって価値感じてくれませんし、これ良かったなって満足してもらえないわけですよね。なのでしっかり無料オファーを使ってもらう。これはポイントになってきます。なので、できるだけ頻繁に使えるものの方が望ましいわけですよね。無料オファーっていうのは。たまにしかね、こう引っ張り出してこない。たまにしか見ない。めったに使わないものをね、無料オファーにしても、やっぱ使いづらくなってしまいますよと。で、使いやすくするのもこっちでね、コントロールはできますので、できるだけ頻繁に使えるものにしてくださいということですね。で、そこでね、おすすめするのがチェックリストというものになります。ノウハウのポイントとか、約束ごと、そういったものをチェックリストにまとめるってことが必要になってきますね。で、チェックリストっていうのは、ね、定期的に使用してもらいますよね。チェックリストですから、なんかね、参考にするってなった時に、ちょっとね、引っ張り出してくれるとか、あとウェブ上のものであるが、ウェブで簡単に閲覧できるっていうことにしておくと、頻繁に使ってもらえますよ、ということになります。で、私たちもね、実際にウェブツールを載せたチェックリストの、ね、ようなものをね、作っていますので、そういったものって保存してもらえるんですよね。で、定期的にやっぱ参照してもらえるので、忘れにくくなるっていうことになります。 で、これ、せっかくね、いいものをあげても、その時しか使えなかったりだとか、そうなってくるとやっぱ忘れてしまいますよね。どっかにどうしてもね、この情報がたくさんある世の中ですので、どっかに埋もれちゃうわけですね。それを防ぐためにも忘れにくくするというのはとても大切です。で、忘れにくくするためには、やっぱ使ってもらわないといけないので、使えるオファーにしましょう。これがね、おすすめなのがチェックリストということになりますので、ぜひ無料オファーを活用できるような仕組みっていうのを考えておいてください。はい、今回はチェックリストの作り方、3つのポイントについて解説していきます。この3つをね、押さえていただくことで、効果的なチェックリストを作る頭っていうのがね、こう出来上がりますので、この3つを意識していてください。まず1つ目ですね。パッケージ化してボリューム感を出しましょうということですね。まあ、オファー単体ではね、あまりこう魅力感じてもらえませんので、まあ、まとまり感というかね、ボリュームを出しましょうということですね。例えばセミナー集客に関するチェックリストを作るって際に、例えば集客のことしかこう考え、書いていないものよりも、例えばその後の運営の方法とかね、その後のこう顧客維持的なことのチェックリストっていうのもね、載っていると、そのまとまってるなと。これ一つとしてボリュームはたっぷりだなと感じてもらえますよね。この一部分ではなくて、なるべくこうパッケージにして提供するっていうのが一つのポイントになります。あとはね、形にすることで価値を与えましょうということです。チェックリストっていうのはね、簡易的に作ってもいいんですけども、例えばこう小冊子のようになっているとかね、冊子の簡単なデザインでいいので、そういったものをすると形が見えますよね。やっぱ形が見えないと申し込みっていうのはしにくいですね。どういったものがこうもらえるのかとか、送られてくるのかっていうもので、まあ、簡単なデザインでいいので、形にして価値っていうのを与えてくださいということですね。でもとても大切なんですけど、3つ目ですね。頻繁に活用してもらいましょうということです。まあ、なんかね、僕らで言うとね、ウェブのツールのチェックリストみたいなのを作ったことあるんですけども、そういったものってやっぱウェブ集客とか、ウェブマーケティングやってると、日々ね、頻繁にチェックしたいものなんですよね。そういったものを手元に置いといてもらうと。あとはチェック、ウェブ上でもいいのでチェックをしてもらうと、頻繁にこうね、私たちのことを思い出してくれるっていうきっかけになりますよね。で、まあ大前提としては使ってもらうことで忘れにくくさせるってことがとても大切ですので、この3つですね。パッケージでボリュームを出すと。あとは形にする。何でもいいので形にしましょうと。で、頻繁に活用してもらいましょう。このが3つのポイントになりますので、チェックリストを作る前にですね、確認をしておいてください。はい。今回はチェックリストの作り方テンプレートを紹介します。今回は最初の手順を並べる、1番目の手順を並べるというものについて見ていきます。チェックリストをね、作ってくださいとは言ったもののですね、実際どうやって作ったらいいのかってね、どういう切り口で作ったらいいのかっていうところわからないと思いますので、まあ、ヒントをね、5つ紹介しますので、こちらですね、一つ一つ見ていっていただいて、当てはまるものがあれば、そちらに適用して作ってみてください。そちらのヒントにしていってください。で、今回はですね、手順を並べるってことについてお伝えします。これ手順を並べるってどういうものかっていうと、正しい順番でやるべきことを伝えるようなチェックリストを作ってみてくださいということになります。物事にはね、何かこう、成功させようとするときとか、何かを作るときって、当然順番があるわけですよね。で、その順番って、プロから見るとね、わかりますけれども、素人の方がこうやり始めたときって、その順番ってわからなかったりするわけですよね。で、その正しい順番っていうのを教えてあげるだけでも十分な価値になるわけです。なのでこの手順を並べるってことはとても大切ですので、これをチェックリストという形式で伝えてあげてくださいということになります。でね、例があった方がわかりやすいと思うので、例を出していきますね。で、例えばね、節税の前哨と前手順。なんてものがあります。これ税理士さんの方で出している方いるんですけれども、節税するためにはこういう手法でやってください。で、手順はこうですよっていうようなチェックリストですね。で、あとはね、屋根修理の具体的な手順ガイドということで、屋根壊れてしまったとなった時に具体的なこういう順番で修理をしてくださいって教えるやつですね。あとはセミナー開催の前手順ですよと。セミナー開催にするにあたって集客からこう参加者管理、運営までを前手順を教えますよっていうふうなチェックリスト。で、この手順をね、伝えるだけで十分な価値になりますので、何かご自身のビジネスの中で手順を伝えられるようなものをチェックリストとして作れないかなっていうことを考えてみて、こちら手順っていうのを少しね、ヒントとして浮かべて、チェックリストを作ってみてください。はい、今回はチェックリストテンプレート、5つのテンプレートの中から改善策を並べるっていう部分について中心的に解説をしていきます。 チェックリストを作る際にヒントとなる一つですね。改善策を、まあ、羅列するというか、並べるということですね。何かしらのね、こう取り組みにおいて、改善点っていうのが、まあ、あらゆる業界であると思うんですね。そのチェックポイントを列挙してあげる。ということで、そのお客さんっていうのはね、そのチェックリストを見ながら改善、あ、ここ大丈夫だ。あ、ここは足りてないな。ってことをチェックできますので、非常に価値の高いものになりますよと。で、これはプロの視点からまとめてあげるということですね。まあ、例としてはですね、虫歯セルフチェックリストとかね、こういう生活してませんかっていうようなね、セルフチェックができるようなリストを、まあ、プレゼントとしてあげて、それをお客さんはですね、チェックしていると。そこからね、お客さん、患者さんになり得るとかですね、そういった流れになるわけです。例えば、食生活の改善チェックリストっていうのも、これも改善にフォーカスしたチェックリストの切り口ですよね。あと、ウェブ業界の話に少し行きますけれども、SEO 対策チェックリストですね。まあ、SEO 対策の改善点を並べてあげるとか、改善にあたりやるべきことなんかを列挙してあげる。ということで、非常にシンプルにまとめてあげると、まあ、頭も整理されやすい。ということで、改善策は何か挙げられないかな。ということで、テンプレートの一つのヒントとして考えてみてください。はい。今回はチェックリスト5つのテンプレートの中から、3つ目、ルール、決まりを並べるということについて解説をしていきます。一つのヒントとしてね、このルール、決まりっていうのをどこか活用していただければと思うんですけれども、これはね、守るべき規律とか、ルール自体をまとめてくださいねと。まあ、これをね、守っていないと違反してしまいますよという重たいものからですね、これをやってないとうまくいかないですよっていうのはね、ルールとか決まりなんかを並べてあげるっていうことになりますね。で、これね、ルール決まりを並べてあげると、まあ、できてない方っていうのはそれに気づいてね、修正できたりしますので、非常にね、ありがたいものの、まあ、一つのオファーとなるわけですよね。まあ、例としてはですね、法改正チェックリストみたいなものもありますよと。で、法とかね、そういった、まあ、こういったものって、こういった類のものは結構変更がありますよね。そういったものを、まあ、チェックリストとしてまとめてあげると、まあ、一気にね、こう一つの紙として見れたりするっていうのは非常にありがたいことですので、まあ、そういう形でも使えるということです。あとはね、マナーチェックリストですね。お葬式のマナーチェックリストみたいな例として挙がってますけれども、こういったものもね、例えば当日にね、持参をしてこうチェックすると、まあ、抜け漏れがなく、ね、恥をかかないとか、そういったところにね、つながったりしますし、そういうメリット自体もありますし、これがね、まあ、比較的、例えばこう、成果にね、関連してきてしまうものっていうのは、こういったものってまとまってるとありがたいですよね。ルールとかね、あると。これ漏らしてしまうと、まあ、うまくいかないとか。とかね、こう、エラーが起きてしまう。なんてルールっていうのはね、まとめてあげておくと、まあ、スムーズにね、そのお客さん自体が、例えば作業を済ませることができる。一つのね、まあ、イベントを済ませることができる。で、メリットがありますので、これはね、まあ、守るべき規律、ルールっていうのをまとめてあげるって、ね、非常に価値の高い、まあ、無料のオファーになりますね。で、初期設定のチェックリストみたいなのもあると。で、最初これ何やったらいいんだらわからないと。でも、ルールとか決まりが決まっていることによって、これだけやればいいんだな。っていうふうにね、その見込み客なり、そのお客さんっていうのを思ってもらえますので、こういったもの、最低限のものをまとめました。ということで、チェックリストとしてまとめてあげるというのも一ついいんじゃないかなと思います。ので、ルールとか決まりという切り口から何かチェックリストが作れないか考えてみてください。はい、今回はチェックリスト5つのテンプレート、4番目ですね、アイディアを並べるについて見ていきます。アイディアをね、並べるっていうのは、こちら、これ自体のアイディアですね。これも結構なところで見受けられます。いろんな方がこのアイディアっていうものを、まあ、切り口としてチェックリストとか、無料のオファーを作っています。これはアイディアのね、種となるようなネタ自体をね、まとめてあげるってことですね。そこから、それを受け取った、その見込み客の方が、なんかね、発想を得てビジネスにつながるってことになりますよね。なので一つのヒントとして、まあ、これを提供してあげるということになります。例をね、挙げた方がこれは分かりやすいですよね。まあ、見る機会が多いんじゃないかなというのもありますね。飲食店反則アイディアリストとかね。よくありますよね。反則100連発とか、そういったものありますね。そういったものもアイディアっていうことを切り口にしたチェックリストになりますね。あとは低糖質レシピブック50。こういうのもアイディアですよね。料理のレシピなんかも、なんか困ってる人がね、このレシピブック、これもアイディアの一つですね。レシピ自体がアイディアなんで、それをまとめてあげると。いうものが一つ。あとはね、SNS 活用アイディア100とかね、こういったものもいいですよね。なんかこう活用の反則のね、アイディアとか使い道に悩んでる人が、こういうものを見て、あ、うちだったらこうできるな、ということで、アイディアの一つの種となって、 そこから素晴らしいね、サービスとか出来上がるかもしれませんし、反則のアイデアが出るかもしれませんよね。で、このヒントとなるようなものを提供してあげる。これがアイデアを並べるというようなこれテンプレートになりますので、これがね、比較的やりやすいんじゃないかなと思いますね。スモールビジネスの場合やりやすいかと思いますので、ぜひ活用してみてください。はい、今回はチェックリスト5つのテンプレートの中から5番目ですね。問題点を並べるという切り口について見ていきます。で、問題点を並べるってことで書いてあるんですが、これは単純にね、問題を列挙し、顕在化してもらうんですね。で、これね、まあ、もしかしたら私もとかね、これ、問題あるんじゃないかなとか、間違った方向に行ってるんじゃないかなっていうことで、ね、見えに見えない、こう、不安っていうのをね、抱えてる方いると思うんですよね。まあ、その不安を顕在化してあげるっていうのが役割なんじゃないかなっていうふうに思います。そうすることでね、顕在化した途端ですね、その見込み客は顧客になり得ますよね。顕在化すると、まあ、あなたの商品サービスがそれに合っていれば、もちろん合うように組み立てるわけなんですけれども、このチェックリストを見て問題点をね、ピックアップしてもらって顕在化したら顧客になり得ると、そのつながりまでね、設計できますので、これも有効なね、切り口ですよね。例えば例なんですけども、虫歯診断チェックリストとかね、これ問題あるかなと思っている人がね、申し込んでくると、こういうね、種類のものがあると思うので、そういったものをチェックリストにしてあげると。こちらも少し似ていますけれども、糖尿病症状チェックリストとかね、こういったものも、まあ自分もしかしたら問題ありかなと思っている人が申し込んできて、チェックリストを使うということになります。割とこれ緊急性が高い人かもしれませんよね。あとはね、ウェブのことで言うと、広告管理チェックリストっていうのもね、便利なんじゃないかなと思います。ただ広告を出稿しているということはね、少なからずこう費用対効果が心配で、こういう運用していませんか、こういうことしていませんか、広告費はこういうふうに設定していませんかっていうね、問題点をこう並べてあげると、こう悩みがこう顕在化されてきて、明確になると。そうするとね、まあ先ほど申し上げた通り、あなたの商品サービスに興味を持ってくれる可能性が非常に高まりますよね。で、この問題点を並べるチェックリストっていうのもね、ぜひ、そのサービス購入につながりやすい一つのアイデアだと思いますので、活用してみてください。
はい、今回のこの動画では、こちらの無料オファーのチェックリストテンプレートの使い方について解説します。で、今回はこちらページズですので、 Mac のページズでこちらのファイルを開いてください。はい、ではまずこの表紙のこちらですね、無料オファー名を変更してください。こちらのテキストの編集は一度クリックしますと、このように簡単に編集ができますので、ぜひ編集してみてください。で、続いてターゲットの部分ですね。こちらも内容に合わせて変更をお願いします。で、何々するためのチェックリストということで、こちらも、こちらの何々の部分をご自身の内容に合わせて変更してみてください。はい。で、あと、こちらですね。更新日を、こちらも、こちらのテキストの編集をお願いします。はい。で、続いてコピーライトの部分。こちらも2000何年に作成したものなのか、また会社名をこちらに入力してください。で、株式会社何々が提供する情報との部分を、こちらも会社名を入力してください。はい。で、内容に入っていきたいと思います。で、こちらでキャプチャー1ということで、大まかなカテゴリーやタイトルなどを入力してください。はい。で、そのタイトルの簡単な見出しをこちらに入力していただいて、こちらに内容を入力してください。あとはキャプチャー2、キャプチャー3とご自身の内容に合わせてどんどん追加していってください。あとは、こちらの挿入の方の選択で、ご自身のパソコンから画像などを取り組むことができますので、取り込んで配置することができますので、そちらで、よりちょっとデザインを施してみてください。はい、今回は以上になります。はい、今回のこの動画では、こちらの無料オファーチェックリストテンプレートの使い方について解説します。 で、こちらのテンプレートなんですけど、オープンオフィスと、オープンオフィスという文章作成ツールを使いますので、そちらのダウンロードをお願いします。で、ダウンロードの方法なんですけど、オープンオフィスという、このように検索していただいて、検索結果から一番上に来るこちらをクリックしてください。はい。で、こちらのダウンロードをクリックしてください。あとはご自身の OS に合わせた形でこちらをクリックしてください。Windows でしたらこちら、Mac でしたらこちらをクリックしてください。はい。そうしますとダウンロードが始まりますのでしばらくお待ちください。はい。あとは、こちらのダウンロードしたものをクリックしていただいて、インストール作業を進めるのみになります。はい。で、インストールが終わりましたら、こちらのファイルを開いてください。で、まずはじめに、この無料オファー名という箇所をご自身のチェックリストの内容に合わせて、入力をお願いします。こちら一度クリックしますとこのようにテキストの返信が簡単にできますのでテキストの変更をお願いします。で、こちらのターゲットの部分も同様にテキストの返信をお願いします。で、何々するためのチェックリストという部分もこちらの何々の部分を編集してください。あとはこちらの更新日、作成された日時とコピーライトの部分ですね。こちらの2000何年かを入力していただいて、あと会社名と株式会社。まあ、こちらも会社名を入力してください。はい。で、続いてこちら、この2の部分を押していただくと、こちらの画面が表示されるんですけど、このキャプチャー1ということで、簡単なタイトルですとかカテゴリーを入力してください。そのタイトルに対する見出しをこちらに入力していただいて、あとはこちらに内容の記述をお願いします。あとは、キャプチャーに、キャプチャーさんと内容に合わせて変更をお願いします。あとは、こちらの挿入から画像を、ご自身のパソコンから画像を配置することができますので、そちらでデザインとか、デザイン等を施してみてください。はい、今回のこの動画は以上になります。
はい、今回はアフターフォローということで、無料オファーの提供後の話ですね。無料オファーを作って、提供してみて、リストを獲得して、その後の話をしていきます。で、無料オファーの提供後の注意ということでなんですけれども、無料オファーなんでね、価格がついていませんので、やっぱりどうしてもとりあえずね、無料だからもらっておこうというお客さんがいるわけですよね。そういう層が一定数います。で、そういう人っていうのはね、無料オファーだけ手に入れて顧客になりづらいんですよね。お客さんの固定客、まあ、固定客になりづらいということですよね。まあ、顧客化しにくいということです。で、こういう人たちっていうのはね、無料オファーを受け取ってそのまま忘れてしまうんですよね。なので、こういう客層がいるっていうこともね、あらかじめ考えておかなければいけません。で、その時にね、考え方としてとても大切なことが、こういうプロセスでお客さんになるわけです。見込み客ですよね、まだ。無料オファーを申し込んでくれたっていうのは、お金は払っていませんから、見込み客です。興味のあるお客さんということになりますね。で、その方をお客さんにしなきゃいけません。つまり顧客化にしなきゃいけないので、それをね、実現するためには、こういうステップで無料フォアを使ってもらわないといけませんよ、ということですね。で、まず知りますよね。広告なりですね、ブログとか、その他プロモーションであなたの無料フォアの存在を知りますと。で、申し込んでみましょう、ということですね。申し込んでみますよね。当然無料なんで、とりあえず申し込んでみようという層がいますので。まあ、それで申し込みますよ、と。で、使ってみますよね、と。で、使ってみて、まあ、よかったら満足するわけです。なので、この赤いところがポイントですね。使ってみて初めて価値感じるわけですね。使ってみないことにはわからないですから、使って初めて、あ、よかったなと。初めてここで感想になるわけですね。 この使うってポイントをね、ぜひ見逃してしまう方が多いので注意しておいてください。やっぱりね、先ほど申し上げた通り、使わないと価値を感じてもらえないので、意図的にね、こちら側がコントロールして使ってもらう仕組みをあらかじめ作っておくことが大切です。これは無料オファーの肝の話になるくらいとても大切なので、使わないと価値を感じてもらえないと。そのためには、お客さんが使うのを待っていてはいけないわけですよね。意図的に使ってもらう仕組みっていうのは、あらかじめ組み込んでおくことが仕組みという視点ではとても大切になりますので、こちらを注意しておいてください。はい。今回は無料オファーの提供後の注意ということで、提供後にね、注意っていうのは使ってもらわないことですね。無料オファーをしっかり使ってもらえないと価値っていうのを感じてもらいにくいので、使ってもらうことがとても大切になります。で、無料オファーを提供して、提供後のポイントは具体的に何かっていうと、無料オファーをね、確実に活用してもらうんですよ。確実に。こちらから意図的にコントロールをして、無料オファーっていうのを使ってもらわないといけないってことですね。で、具体的な使い方を動画で伝えたりすると、使ってもらえますよね。もらったものの活用の仕方がいまいちわからない。正しい使い方がわからないと、もちろんね、使うのが手間だと感じてしまいますので、それを丁寧に動画などで、ね、伝えてあげることが必要になります。あとは、フォローのね、目的のメールを定期的に送るということですね。セールスのメールではなくて、どうですかね、無事使えてますか、活用できていますかというね、フォローのね、メールを定期的に送る。ということで、忘れませんし、ちゃんと使ってもらえる仕組みが出来上がるということになります。で、そのためにはですね、無料オファー自体を3つのステージに分けるということが一番効果的ですね。で、3つのステージって何かっていうと、無料オファー、例えばチェックリストなんかがね、オファーとしてありますよと。その特典として、なんか例えば動画なんかをつけましょうと。使い方を解説するような動画をつけましょうと。で、フォローのメールを送りましょうと。フォローするような、まあ、連絡をね、取り合いましょうということですね。ね、図にすると思ってね、わかりやすいと思うんですけど、例えばこの無料オファーがレポートだったり、チェックリストだったりしますよね。で、それに、その解説をした動画、まあ、DVD はね、ちょっと手間なので、やらない方多いと思うんですけども、まあ、音声なんかで教えるでもいいですし、何か、このチェックリストだったり、レポートだったりを使わせるための動画ですね。で、使い方を教えてあげなければいけないわけですね。正しく、正しい手順、正しい順番で使えるように、しっかり動画で解説してあげるっていうのは特典というね、位置づけになります。で、動画を送っただけだとね、やっぱやってもらえないので、リマインド効果も含めですね、フォローのメールを送るということです。まあ、無事使えてますかとかね、こういった使い方もありますよっていうね、プラスアルファで情報をお伝えすると、まあ、やっぱ使ってみようかなと。あ、そういえばそうだった、忘れてたっていう人も、まあ、またね、使ってもらう機会が増えると思いますので、この無料オファーと特典とフォローっていうのをぜひつけてみてください。で、これをね、何かご自身の中で、まあ、自分だったらこうかな、みたいなのを一度ね、考えてみてください。無料オファー、例えばチェックリスト。特典でじゃあ動画をつけようかなって。フォローもね、まあ、メールも送ろうかな。あとは一回無料相談ね。例えば15分とか入れようかな。なんてアイデアが出てくると思いますので、こちらパッケージ、無料ファーのパッケージを作ってみてください。形式っていうのはね、もちろんチェックリストとかそういったものになりますし、まあチェックリスト。まあメディアもね、チェックリストの一つですよね。内容はこういうものと。特典もね、まあ例えばメディアはね、動画なんかを使いますよと。まあ形式なんか、例えば簡単なアウトラインみたいなのをね、書くといいんじゃないでしょうかね。最初こういうことを話して、こういうことを話してっていうことですね。で、内容はね、まあちょっとね、形式と内容似ていますけれども、何か形式がこういうもので、メディアとしてはこれを使いましょう。で、内容はこういうものを使いましょう。なんかね、それぞれポイントは、無料オファーと特典とフォローでそれぞれ作るというのがポイントですので、でこれを一つまとめてパッケージっていう風に見せると、よりね、この忘れずに使ってもらえる機会、チャンスが増えますので、ぜひパッケージ化してみてください。はい。今回はオプトインページテンプレートについて解説をしていきます。オプトインページっていうのはね、見込み客リストを集める見込み客の方が、まあ、無料のオファーなんかに登録をする際にメールアドレスを入力するページですね。これをオプトインページと言います。これどういうふうにね、こう作ったらいいかっていう構成をね、お伝えしたいと思います。で、ヘッドライン、アイキャッチ画像、登録フォーム、手に入るもの、無料オファーの内容、目次、プロフィール、登録フォームということで、まあ7の要素でね、やっていきます。登録フォームは2つあるんですけども、最初にあった方がいいのというのと、あとは最後の方にあった方がいいっていうね、簡単な意味ですので、これは難しく考えずに考えてください。 で、まあ、最初のヘッドラインなわけですけども、今回はヘッドラインを中心に解説をしていきます。ヘッドラインでね、一番大切なことっていうのはね、ターゲットの悩みに共感してあげるってことです。なので、悩みをしっかり考えてあげるってことになりますね。で、何に悩んでいるのかってことですね。一つのテンプレートをご紹介します。何々と悩んでいませんか？その悩みの解決方法がここにありますという方ですね。なので、しっかり悩みというものを分析していただいて、その悩みを具体的にこちらに書いてください。で、その悩みの解決方法がここにありますよという形でヘッドラインを締めくくるということになります。で、具体的にどういうものかというと、これね、私たちのサンプルですけども、まあ、無料ウェブ動画講座というね、手軽にランディングページが作れればいいのにな、ね、と悩んでいませんか？その悩みの解決方法がここにあります。っていうようなね、ヘッドラインですけども、この悩みのところを具体的な、もう鍵括弧付きの会話言葉でね、書いてあげるとよりこうリアルな言葉使えていいんじゃないかなと思いますので、前提としては悩みを解決するようなオファーにしてあげる。ヘッドラインにしてあげるというのがポイントになります。はい。今回はオプトインページの構成テンプレート、2番目のアイキャッチ画像について解説をしていきます。で、アイキャッチ画像っていうのはね、その意味自体はですね、こう、目をキャッチするということで、目を止めてもらう画像という意味ですね。で、ここで何をしたらいいかっていう役割ですよね。まあ、ベネフィットを伝えてくださいと。で、新しさを伝えてください。好奇心をかき立てる。というのは3つの種類があります。まずね、全部をこうやろうとせずに1つどれか選んでいただいて、最初は選択していただいて、これで作っていただければなと思います。で、プラス無料オファーの名前ですね。やっぱチェックリストとか。無料のウェブの動画講座とかっていうのを最後につけるということですね。例えばね、何々でも何々できる〇〇講座とかね、〇〇レポート、〇〇チェックリストなんていうふうに画像を作ってくださいということです。例えばね、こういう過去のね、これは動画講座のサンプルのものですけども、こういった画像を作れますと。あるいはね、これを冊子型にして画像を作ってもいいですよね。こういった画像なんですけども、この画像には、このビデオ講座とかね、動画講座でも、小冊子だろうと、チェックリストでもですね、タイトルっていうのはね、とても大切になってきますよね。で、そのタイトルで、まあ、選ぶか選ばないか、登録するかしないかっていうのが決まってきますと。で、どういうふうにね、それを決めていくかなんですけども、一つとして、ベネフィット型っていうのがありますね。これもね、シンプルなテンプレートですけども、何々して何々する方法とかですね。何々でも何々できる方法なんていうのがあります。で、ここで条件とか前提を加えるというわけですね。例えばね、その自作ですよね。外注しなくてもとかね、ランディングページを外注しなくても自作できる方法とか、いう方で条件とか前提を加えると、何々でもとか、何々くてもとかね、で、そして何々できる方法っていうふうにつながっていきますので、まあ、もちろんこの何々する方法とか、何々できるってところには、ターゲットの人にとって嬉しいことでないとね、いけないわけですよね。それを聞いたときに、ターゲットの方が、そんなことできるのと思ってもらえるように、ここでは組み立ててください。なので、何々して何々する方法とかをこちらに当てはめていただいて、これがベネフィット型になります。で、新しさ型なんですけども、これシンプルですよね。最新とかね、最新公開、初公開とか、2000何年度版とかね、そういうことを数字にして表すと新しさが出ますよと。これもよくある、見るコピーですよね。最新っていうね。これはちょっとね、時期的な賞味期限があるっていうので、まあ、時期的、トレンド的なものをね、発信する際には使ってもいいと思うんですけど、よりかはね、こう、ベネフィット型のは使いやすいんじゃないかなというふうには思います。で、好奇心型なんですけれども、どうして何々することができるのか、何々する方法とはってね、これ2つの文章、2個のね、文章になる、フレーズにはなると思うんですが、こういうのもいいですよね。で、当然、この何々することができるのかのところにはベネフィットをこう感じさせるようなものですよね。どうして、例えばね、外注しなくてもランディングページが作ることができるのかとか、どうして2時間でね、ランディングページが作ることができるのか。なんてことをあると、まあ、そんなことできるんだってことで、どうして何々なのかってクエスチョンマークで終わらせると、まあ、そんなことできるんだねっていうふうに好奇心をこうね、かきたてることができますよということで、この3つからね、選んでもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。で、ヘッドラインっていうかね、それはとても顔になりますよということです。で、響くね、こうヘッドラインとかコピーを作るポイントっていうのはありまして、どういうふうにね、こう響かせるか どういうふうにこう振り向いてもらえるか、目を止めてもらえるかって考える際にとても大切なポイント。で、こちら3つあります。まず、お客さんの考える先入観を定義してほしいんですね。先入観というのは常識とかステレオタイプとかいろんな表現ありますけども、お客さんが今の課題とか悩みを解決しようと思った時に動き出すと、やりがちなこと、それは先入観ということで定義してください。で、その先入観をこう反論するというかね、もう違った方あるんですよとか、実はそれ違って、これが本当に大切なんですよ、というような言い方をすると、当然このヘッドラインとか、このアイキャッチ画像のところで興味を持ってくれますので、この定義っていうのはね、常に私たちも行っていることなので、どちらも定義をしてみてください。先入観ですね。のと、その先入観に対して自社はどう思っているのかっていう反論ですね。で、こうすることで、今まで考えていたことのギャップっていうのを与えることができますよ、ということになります。例えば、こう先入観がありまして、反論ですよね。このギャップを感じてもらうということになりますね。まあ、先入観はこう思っていました。でも実はね、ということで、ここの反論の部分でメッセージをしてあげる。これをうまく、アイキャッチ画像の中のコピーだとかヘッドラインで伝えていくと、なんだか面白そうだ。今まで聞いたことないから、ちょっと登録してみようかな。っていうふうに促すことができるので、まあ、その先入観、反論を、この差を感じさせてあげるということになりますね。例えば、集客にはね、ブログが必要だと思っている先入観。でも、ブログより、例えば、広告を使いましょうみたいなね、ところですね。無料集客というね、先入観を持っていたとしますと。無料集客しかないという先入観を持っていた人に、ちょっとね、低価格でもいいからお金をかけることで一気に集客力上がりますよっていう今までとは違う気づきを与えられたら興味を持ってもらえますよね。そういう役割をここでしていただきたいので先入観と反論の起点から考えてみてください。はい、今回はオプトインページを構成するテンプレートの手に入るものについて解説をしていきます。手に入るものというのはそのね、オファーとか、無料のオファーっていうのを登録した際に、メールアドレスをね、登録した際に、で、もらえる商品とかサービスですよね。それを手に入れたときに、どういういいことがあるのか、というものを伝える、ベネフィットを伝える役割の部分ですね。で、そのね、もらった無料オファーで何を学べるのか、何を知れるのかな、どういう成長があるのかなっていうのを明記しておく必要があります。で、ここはできるだけ具体的な内容を書いてくださいということになります。まあ、ホームワークでしたね。こう、ふわっとしたことを書いても意味ないですよ、ということですね。それはね、大きく捉えればそういうことを言ってる人はたくさんいるので、具体的にどういう未来が待っているのか、何ができるようになる、何が手に入るかっていうのを具体的に書いてください。でね、書き方としてはね、この無料オファーでは、何々する方法、何々する方法、など、何々についてお伝えしますよ、と。要は、こういったことが知れますよ、とか、こういった情報が身につきますよ、こういうスキルが身につきますよ、っていうふうに書いてあげるということですね。で、例えばね、これ過去のものですけれども、この講座ではね、2時間でセールスレターを書く方法とかね、1週間で3から5のペースで LP をリリースする方法というふうに、できるだけこう具体的に書いてますよね。数字を使って、まあ、言葉もセールスレターとか LP って専門用語も入っていて、その見込み客が使うであろう言葉っていうのをここにわざと入れてるわけですね。で、具体的に書くっていうのはこういうイメージです。なので、ふわっとね、こう売り上げを上げる方法とかではなくて、しっかり悩みにね、フォーカスして、それを解決できるような書き方ですね。なので、ここ、ベネフィット、手に入るものをしっかり明記してあげてください。はい。今回は、オプトインページの構成テンプレートの中から、無料オファーの内容、目次というところについて解説をしていきます。無料オファーの内容、目次を書いてくださいってことなんですけれども、無料オファーの具体的な内容を列挙してくださいということになります。ついついね、ここを隠そうとしてしまう方いるんですよね。でもね、そのアウトラインとかね、内容を言ったところで、その中身のノウハウまではバレませんので、そのね、内容は具体的にむしろ書いておいた方が、学べる内容とかね、知れることっていうのはイメージつきやすいので、具体的に列挙してください。例えば、こう、キーとなる部分なんていうのは隠すとかね、そういったものをすることがいいですよね。キーとなるフレーズとか、見込み客の方が気になりそうなところ、っていうのをあえて、こう、シークレットというか、まあ、丸々とかね、まあ、バツバツ、あとは線とかで隠すとかをすると、そこが気になってね、こう、登録してくれるっていうことも起こり得ますよね。ただ、数字を効果的に使うってことですね。 まあ、後ほど例を出しますけれども、数字なんかを具体的に、例えば2倍とかね、3倍アップするとか、2時間でとか、そういった数字を使うと、よりこうイメージがしやすいですし、こう興味を持ちやすいですよね。なので、こう内容とかはね、隠さず列挙してくださいと。で、同時に内容もそうなんですけど、目次形式でね、内容を伝えた方がいいですよね。少なからずですね、目次で登録する人って結構いるんですよ。目次がね、例えば本の目次なんかを先に見る人って言いますよね、本を読むときに。で、目次で、今日なんかいいこと書いてありそうだなと。中身は読んでないけれども、目次がいいから買う人って結構いるんですね。なので、目次自体で好奇心をそそるような目次を作ることを心がけてくださいね、ということです。その目次買いをね、できるだけこう促進できるように、目次でしっかり内容を明記してください、ということになります。例えばね、これが過去にあった例なんですけども、やっぱこの本のような目次ですね、動画であろうと、レポートであろうと、チェックリストとか、そういった無料オファーであろうと、目次は作れると思います。例えば1章でこういうことを話すとかね、2章ではこういうことを言っていますよ。で、さらにこういうことについて、まあ、書いてありますよとか、動画で話していますよとか、いうふうに並べることがとてもいいですよね。で、これ一見して見れますよね。やっぱ一般的なランディングページの制作方法、まあ、ランディングページ制作格安を検索するとかね、こうやって中身まで詳しく書いてあります。でね、これ感じだと思うんですけど、これ見ただけだとやっぱ分かんないわけですよね。ノウハウ自体は。なので、せっかくね、こう好奇心をそそれるような要素ですので、出しちゃいましょうということなんですよね。目次は。で、ここで目次をこう出し惜しみするのではなく、しっかり全部出して、中身を気になってもらって、よりね、興味を持ってもらって、受け取ってもらうという方がね、より良い、濃いお客さんが集まりますので、ぜひ内容、目次を出してしまってください。はい。今回はオプトインページテンプレートのプロフィールについて解説をしていきます。このプロフィールですね。役割としては、誰がこのオプトインページを通して発信しているのか、誰がこの商品サービスを提供しているのかという話者をね、提供者を明確にするという役割ですね。で、しっかり何の専門家なのかを明確にしてくださいと。私たちであれば、スモールビジネス特化のウェブマーケティングの専門家ですよね。ということで、何々の専門家っていう位置づけを、まあ、文章の中で何か所で表現をしてくださいということですね。やっぱり人はね、専門家から買いたいですよね。プロから買いたいと。その道に、まあ、通じてる人から教えを請いたいとか、商品サービスを、まあ、関わりを持ちたいとか、商品サービスを購入したいとか、っていう選択になりますので、やっぱ専門家っていうことはしっかり明示してくださいということになります。で、なるべく客観的に書いてください。例えば実績とか、お客さんからこう言われていますというように、客観的に書いてください。自分でね、こうだとかね、自分はこう思うとかね、言わないでくださいねということです。なるべく第三者の客観的に言われていますよと。こういう巷ではこう言われていますね。というふうに書いてくださいということですね。あと、成果っていうのを書くとは思うんですけども、できるだけ数字をね、使ってくださいということです。まあ、売上アップを果たしたとかではなくて、何パーセントとかね、まあ、前年度何からどういう数字、どれくらい、何億円とかね、そういう数字を使ってくださいねということですね。まあ、たくさんのね、例えばお客さんと接したとかではなくて、やっぱ年間何百社とかね、何十社っていうふうに数字で書いてくださいということになります。で、ストーリーも使いましょうということですね。まあ、単調にね、こう文だけで書いていくと、やっぱりつまらない文章になってしまいますので、やっぱプロフィール自体はね、自分の歴史だと思いますので、ストーリー使いやすいですよね。やっぱこういうきっかけで起業して、こういう人たちと出会って、今はこういうことを行ってて、未来はこういうね、ビジョンがあるみたいなストーリーを使うと、やっぱ感情移入しやすいので、ストーリーを使ってみてください。あとはね、顔写真を載せてください。しっかりね、提供者がわかる、話者をね、明確にするという意味でも、この人がね、言ってるんだっていう顔写真があると、やっぱね、距離を短く、親近感感じやすいので、ぜひね、顔写真載せられるのであれば、積極的に載せてください。まあ、こんな形でね、顔写真を載せておくと、まあ安心しますよね。まあ、この人から、この人が書いてるんだなとか、イメージしやすいですし、この人だったらね、こう仕事してもいいかなっていうふうにね、少しこう感じ合える、分かち合えるところも、やっぱりね、画像があるとないではかなり違いますので、ぜひ使ってください。そうですね。これがプロフィールっていう部分になります。はい。今回は、オプトインページを構成するテンプレートの3つ目、登録フォームについて解説をします。登録フォームっていうのはね、どういうものかっていうとね、まあ、ここから、このフォームから申し込んでもらえるっていうね、アドレスを入力してもらうところですよね。で、大抵ね、アイキャッチ画像の右側に登録フォームを設置すると、登録率っていうのはね、上がっていきます。 で、ファーストビューで登録をしやすくするということなんですけども、実際見た方が早いですよね。でこのファーストビューなんですよ。でページが表示されたときに、このページっていうのはファーストビューで見れます。スクロールせずとも見れるようにはしておいた方がいいですね。なぜかというとね、スクロールする人っていうのはね、その分だけその数減ってしまいます。いや、離脱っていうのもね、それ相応にありますから、ファーストビューでしっかり見えないと登録ってしづらいんですよね。で、パッと見た人がここから登録すればいいんだなと、ここから申し込めばいいんだなって分かってもらえないからには登録率を上げる方もないので、しっかりとこのアイキャッチ画像の横に見やすくですね、設置をしていってください。これは登録フォームの設置の仕方ですね。まあ、ここに登録フォームを打っていくということになります。で、送信するっていうのはね、明確に指示を出してくださいということですね。登録のしやすさっていうのがポイントになりますね。見やすさとしやすさがポイントになります。